飯田パワーです。今月は竹林活用プロジェクト竹林代表の宮内忠さんにお話を伺います。宮内さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
こちらはどういったグループですか？
はい、自分たち住んでおるところは竹やぶ、放竹林が非常に多くなってきております。
地区はどの辺ですか？
下久方、今現在は、活動範囲、柿の沢っていうところで、行っております。地元の若い衆、特に若い衆なんですけども、やっぱりこの竹やぶを何とかしたいなっていうことで、たまたま40代50代くらいの方なんですけど、当然自分よりかも若い人たちなんですけども、
はい、
小学生を持っておいでる、お父さん、あるいは中学生を持っておいでるお父さんがいらっしゃるんですけども、そういった、通学路あたりに竹が覆いかぶさってくる、あるいはまた、雪が降ってくるっていうと竹がしなってきて非常に危険、それからまた、どうしても竹やぶが多くなってきますっていうと鳥獣害、イノシシやらシカやらそういった被害も出てくるようになります。
そうですよね。そのようにして若いお父さんたちが竹林を何とかしなければいけないっていうふうに思い立って、それでこの竹林というグループができたんですか？
そうなんです、そうなんです。
こちらいつできたんですか？
令和の、2年ですね、4月に発足をしました。
実際にどんな活動から始めたんですか？
主には先ほど申しました通学路の伐採、特に柿の沢は毎年5月にサーブジャパンという自転車の競技があるんですけども、はい、そこの沿道沿いの竹林の伐採を行いました。
まずは竹の伐採ですね。
はい、そうですね。
かなりの量ですよね。
結構出てきますね。ですよね。ありますね。
その時に伐採した竹っていうのは、その後どうしたんですか？
当時は伐採をして、
はい、
それでもって広い畑に持ち運んでって、それでもって乾燥をさせて焼却って言いますか、廃棄の方をしておりました。
その当時は燃やしたっていうことですね。また、はい、燃やした竹っていうのは畑の肥料にもなるんですか？
できるんですが、
はい、
当時はちょっとそういった知識がなかったもんですから、まずは焼却をしておりました。
現在はその竹も活用できるようになっている、はい、
そうなんです、そうなんです。そこが本当に自分たちのグループでさえも大変良かったなっつって感じておるところです。
具体的にどういう活用の仕方をされてるんですか？
はい、まずはね、
はい、
もう皆さんご存知かと思いますが、メンマ作りです。自分たちの食べているメンマはもうほとんど 90% 以上が中国産のものです。なんですけど、まずは若竹から収穫をしたメンマ作りということで、取り組みました。
完全国産メンマですね。
そうです、そうです。自分たちが作ったものですから、よくまた美味しかったですし、知り合いの方々にもお分けして食べていただいたんですけども、
はい、
大変好評でしたね。
その他にも竹の活用はどんなことをされてるんですか？
ですね、地元の子どもたちにその竹遊びっていうものがどれだけ楽しいかっていうことを体験をしていただいたり、そういうことが行っております。
竹を道具として使う遊びですか？
そうです。
例えば
水鉄砲、それから竹馬作りですね。特に竹の水鉄砲あたりはプラスチック製のおもちゃって言いますか、そういった作るものがあって、
はい、
お金さえ出せばそういったものを購入することができます、
はい、
でそれをあえて竹で作って布を巻いて自分で穴を開けて、それでもって的をめがけて水を飛ばす、作りながらで作った後の遊び方っていうことで、子どもたちには喜んでいただいております。おかげさまで地元の下久方の小学校の 1、2年生にはこの頃授業として、取り扱っていただいておりまして、授業の時間に自分たちが出向いていって、実際に、竹の水鉄砲を作って、で先ほど申しました絵に布を巻いて穴を開けて行いましたね。
他にも竹の活用方法ってあるんですか？
当初の頃はその中でただ焼却するのみで終わっておったんですけど、竹炭が非常に畑の土壌改良に、素晴らしい効果があるということで体験しました。 それからまた、竹の破砕機っていう大きな機械があるんですけど、はい、その機械を使用して竹を本当に細かく竹チップっていうものにして、でそれがまた畑にまくことによって今度は雑草の灰の防止とかそういったことにも効用があるっていうことを学びました。自分の近くにも遊休農地っていうことで野菜も作ってない草ぼうぼうの畑がありました、
はい、
でそこに畑を起こして、それからまた先ほど申しました竹炭やら竹チップをまいたりして、そこに、野菜作りに取り組みました。
遊休農地をじゃあ活用したんですね、
はい、そうなんです、そうなんです。
ちなみにムトスの女性は、はい、どういった活用の仕方をされたんですか。
まずはね、竹の講演会を開催しました、地元の方々にも大勢の方々に見えていただいて講演会を開かさせていただいたんですけど、講師の先生の方からたまたまその先生、東京の、町田市でやっぱりグループを作って、畑を作っておるんだそうです、その作物が源助かぶなです。
東京で。
そうなんです、そうなんです、その先生が言われるに源助かぶな種をまいてから収穫まで約3ヶ月ほどで出来上がります。割と期間が短くって収穫ができるんです。
で実際遊休農地を活用して源助かぶなを作り出したんですか。
そうなんです、そうなんです。
は
あ、竹炭やらそれからまた竹チップを撒いたりして雑草が生えないように、それからまた味がどれだけ違うかっていうことを研究もさせていただきました。
でちょうどいい配合といいますか、そういったものを学ん で、
そうなんです、そうなんです。
今はいい原生株菜ができるようになった、
おかげさまで、おかげさまで、
またその収穫した源助かぶなはどうされてるんですか、うん、
はい、今回はそのわけで源助かぶながいい出来栄えだったもんですから、豊岡マルシェ母ちゃんの店っていう、ところがあるもんですから、
はい、
そこで漬け込みの加工をしていただきました。はい、
で商品化して。
そうなんです、そうなんです。
そちらは販売して、
豊岡村の豊岡マルシェとそれから金谷の中平にモンバートイーメさんっていうお店屋さんがあるんですけど、
はい、
そちらの方で販売をしていただきました。
そういった収入も、まあ、これからの活動資金になるわけですね。
まあ、そうですね、今まではこういった竹林の伐採とか何か作業をした時にはボランティアっていうことでありまして、参加者の皆さん方に見返りっていうものがほとんど心配することができなかったんです、うん、
はい、
でおかげさまでこういった源助かぶなでは売り上げをさせてもらったことによって参加者の方々にいかほどかで の手当やら、まあ、いろんな作業をしていただいた方々に、まあ、いかほどかでの手当を、まあ、支給ができるようになってきました。
それはでも今後も持続させるためには必要なことですよね、
うん、必ずじゃ本当そう思います。先ほど申しましたメンバー作りも途中までは漬け込みもまでしていいところまで行ったんですけども、メンバーの場合、メンバー付けの場合には商品化までには至らなかったんですけども、うん、年が明けて今年の場合にはいかほどかでもやっぱりそれを商品化にして、なんだ皆様方に購入していただくことによって活動資金として参加者の方々に手当としてお支払いできればいいかなというところで、取り組んでいるところであります。
では最後に宮内さんから皆さんにメッセージをお願いします。
その中で今現在自分たち会員10名っていうことで取り組んでおるところなんですけども、皆様方で竹に関心のある方、あるいはまたメンマ作り、あるいはまた原石株など等々興味がありましたら、ぜひともご一緒に取り組んでいただけたらありがたいと思います。
ありがとうございました。ということで今日は竹林活用プロジェクト竹林代表の宮内忠さんにお話を伺いました。宮内さんありがとうございました。